じゃあ、私の方を向いていただいて、
はい、
はい、じゃあよろしくお願いします。
あ、よろしくお願いします。
ラジオ局を作られてるってことなんですけど、これいつから始められてるんですかね。
去年2005年の5月です。
なんかきっかけってあるんですか、始められた。
もともとラジオが好きなんですよね。で、昔ですけど、あのミニ FM 局をやっていたりとか、まあ、そういうことでラジオ番組を作るのも好きだし、聞くのも好きで、まあ、インターネットが普及し始めて、ネットラジオっていうのが出始めて、で今回ポッドキャストっていうのが登場して、どんどん配信するのも聞くのも楽に簡単になってきたっていうことで、でもこれはもうやるしかないっていう感じです。
学生の頃ラジオって聞かれました？
中学の時にはAM ラジオの深夜放送、受験勉強しながらとか、まあそういう普通の聞き方をしていました。で、高校に入った頃になると音楽が趣味になって、で FM を聞くようになって、で高校を出たあたりからミニ FM 局っていうのがブームになって、で、まあ、そういう流れですかね。
DJ になりたいなと思われたことってもあるんですか？
いや、あの、ありますね。ちょうどその名古屋の FM 局 ZIPFM っていうのが開局するという時期に、あの DJ を募集なさってまして、で僕もそのデモテープを取ってオーディションに送りましたけれども、見事に落ちまして、まあその時にまあ、あ、やっぱりやめとこうって。
あの学生時代、そのよく深夜放送聞かれてた、その時に、なんかその時にもうその DJ になりたいとか喋り手になりたいと思ったこともあります？
あ、その時は全然そんなことは、あの聞いて面白い、うん、それだけでもうやるなんてとんでもないっていう。
それが変わり始めたのが、
あ、そうですね、ミニ FM 局、こんなちっちゃなそのトランスミッターっていうその電波を飛ばす機械を買えば誰でもできちゃうっていう、その電波自体は100メートルぐらいしか届かないんですけど、まあ、とにかくできるんだったら、あ、じゃあやるやろうって。
あのインターネットっていうのは、はい、日本だけじゃなくて、もう本当世界各国、世界が広いじゃないですか。
はいはい、
その辺どうですかね。
ああ、うん、あのそこもやっぱり魅力で、あのインターネットラジオはいわゆる普通の電波を飛ばすラジオと違って、距離の制約と時間の制約がないんですよ。地球の裏側に住んでる人も聞けるし、朝だろうが夜だろうが聞きたいと思えばすぐに聞けるっていうところがあるっていうのが一つメリットと、まあ僕がやってるフレディオっていうネットラジオはその人とお話をするっていうのがメインなので、ネット電話を使えば日本国内だけじゃなくて海外に住んでる人とお話もできちゃう、ボーダレスにビューンって距離をすっ飛ばしちゃっていろんな人とつながれる。だから番組を作る時点でも遠くの人とつながって作るし、聞いてもらう時にも遠くの人に聞いてもらえるっていう、うん、インターネットならではのメリットがあると思いますね。
なんかラジオを自分で制作しててこう嬉しい瞬間とか楽しい瞬間ってどういう時ですかね。
あ、やっぱりあのリスナーの人から反応があった時は嬉しいですね。まああの面白かったよっていうふうに言ってもらえることが多いんですけど、まああの面白くなかったっていう書き込みはしにくいだけなのかもしれないですけどね。うん、でまあ面白かったよって言われた時には、ああ、やっててよかったなっていうふうに思いますね。
あのこれからどんどんこうこれは広がっていきそうなのか、うん、どうですかね。
確実に広がると思います。うん、最近はブログ感覚なんですね。ボイスブログっていう、まあテキストと写真の代わりに音声ファイルをアップロードして、で今日こんなことがありましたよっていうようなことを声の日記として配信する方がすっごい勢いで増えてるんじゃないかなと思うんですよ。でまあこの先もその加速度的に、うん、増えるんじゃないかなと思ってます。
あの今後どんな番組を作りたいみたいな夢を。
いや、あの僕としては今まで通りで、今まで通りっていうのは、基本的には対談番組っていうかトーク番組、あの人のお話を聞くのが大好きなので、 今までも初対面の人とお話をすることがすごく多くて、ネット上で知り合って番組にこう引きずり込むみたいな感じが多かったので、これからもきっといろんな国に住んでる日本人、まあ日本人じゃなくても日本語が喋れれば、僕とコミュニケーションが取れればそれであの番組は成立すると思うので、いろんな国の方、まあ日本の国内でもいろんな地域の方とかいろんな職業の方とお話をさせていただきたいなというふうに思ってます。
それを番組として作る、
うん、そうですね、うん、
どんな人に聞いてもらいたいっていうのはありますか？
やってる本人がこんなことを言うのも変ですけど、きっと僕がやってる番組面白いって言ってくれる人は、まあ、10人のうち1人ぐらいだろうと思うんですよ。聞く側の好みも千差万別なので、送り手側もやっぱり千差万別でいいと思うんですよ。1人の人間がバラエティもやるし、真面目な硬いものもやるしっていう、その幅を持つ必要はなくて、そのポッドキャストやってる方々がそれぞれ個性を持ってればいいと思うので、あの僕の場合にはもうとりあえず人とお話しさせていただく、であとは普通にある日常をその切り取って、それをただ単に配信していく、それだけしか考えてないですね。
こんなに簡単にラジオ局が作れちゃうってことに関して、どういうふうに思われます？
あ、すごくいいことだと思いますね。きっと潜在的にやりたいと思ってる人はいっぱいいると思うんですよ。でも実際にはどうやったらできるのかっていうのを知ってる人が少なくて、で僕のところにもやりたいんだけれどちょっと今迷ってますとか、どうやったらいいんでしょうっていうようなご質問をいただくことがあるんですね。だからもっともっと簡単に身近になっていけば絶対確実に増えていくし、僕はあのやりたいんですけどって言われたら、あ、やっちゃいましょうよって進めるんですけど、それはあの僕自身がいろんな人の放送を聞きたいからなんですよね。本当にいろんな個性がすごい幅なんですよ。だから人の数だけポッドキャストのスタイルがあるって言ってもいいぐらい、うん、だから、やりたいと思ってる人はどんどんやっていただいて、でその代わり聞く側はあの全ての番組を聞くのは不可能ですけど、ちょっと聞いてみて、あ、自分とは合わないなと思ったらもうそれは聞かなければいいわけだし、宝探しをするような、あ、面白いもの見っけっていうような、そういうゲーム的な楽しみもあるんじゃないかなと思います。
はい、ありがとうございます。ちょっと雑談してもらいます。
はい、
広い、
はい、
恐縮です。
こんなに真面目に喋ったのは久しぶりっていうか。